スポジカウドゥ第241回ナビゲーターの澤田達也です。この番組は日本と世界をつなぐ人物にフォーカスし、各大陸に上陸、サッカーに限らず世界と日本をつなぐ人物たちから貴重な情報を伺っています。さて、まずはラリーガ第37節、ヘタペは本拠地にレバンテを迎え一部残留を決めました。その決勝ゴールを決めたのが久保建英選手です。13分にヘタフェは先制するも、30分に同点に追いつかれ、74分から途中出場を果たした久保建英、そして84分、ショートカウンターのボールを受けると得意の左でわずかな角度を作り、豪快にニアサイドに叩き込みました。ビジャレアルヘタフェとなかなか出場機会を得られていなかった久保建英でしたが、ここに来てチームを残留に導く英雄となっています。このゴールがどこまで評価されていくんでしょうかね。またその久保選手が育ったバルセロナですが、来シーズンよりセルヒオ・アグエロがプレーする話題が飛び込んできています。そうです、今回のゲストは飯沼直樹さん。そのアグエロの母国アルゼンチンでプロの指導者として現場に立っていた日本人なんです。一体どんな人物なんでしょうか。何歳の時にアルゼンチンへ行かれたんですか。
27ですね。27で行って、まあ、ついてすぐ28っていうタイミングです。2013年の1月に初めてアルゼンチンに行き
ました。もうプロフィール見させてもらったんですけど、85年の1月生まれ、そうね、
はい、
はい、ということなんですけど、それまではどんなことを日本でされていたんですか。
それまでは高校高校までサッカー普通にして、うんうん、でその後はもうアルバイトをしながら地元の中学校、はい、中学生を5年間ぐらい外部指導者としてこう見て、
はい、
でクーバーコーチングで、
うん、
社員とアルバイト含めて5年間計サッカー指導をして、そこをクーバーコーチングを退職してアルゼンチンっていう感じです
ね。クーバーもちょっとね、この番組の始まる前に打ち合わせしたんですけど、僕もクーバーで、アルバイトなんですけど、
はい、
ちょっと現場に携わってたことがありまして、共通するコーチ陣もね、
はいはいはい、
いたことも判明しているんですが、
はい、そうです
ね。クーバーのその、まあ、メゾットって、僕静岡出身なんで、
はい、
最初すごい違和感があって、
はいはいはい、
で違和感っていうのはなんか静岡って、今もちろんいろんなクラブがあるんで形は変わっていますけど、
はい、
もう本当個人技じゃないですけどね、こう、はい、サッカー王国っていうもうふさわしいような感じの、型にはめないというか。
なるほど、
はい、うん、わかります、なんとなく。で
わかります。
クーバーはちょっとしっかりとしたこうね進め方を持ってるじゃないですか、一つ一つ。
そうですね、はい、
うん、だから現場に入った時にもう違いすぎて、今までこう、はい、静岡で経験してきた過去のなんかそのサッカーへの指導アプローチが、で僕は逆にこれは学ぼうと思って学んだんですよね、うん、
はい、なるほどなるほど、そういうことです
ね、うん、あとはJFA のそのライセンスを、その時も持ってたんですけど、
はい、
やっぱりちょっとその指導のやり方にも似てるかなってクーバーのやつは感じましたね、うん
うん、そうですね、まあ、だいぶ整理されてて当時も、
うん、
もうこうどうこれから自分が指導者としてどうやっていこうかなっていう時に、
はい、
クーバーであって、まあ、最初に携わった指導者もすごくこう面白くて、
はいはい、
自分の中で今でもこうなんていうんですかね、原点というか
一応
そういう
の
になっていて、それがあってアルゼンチン行ってまたちょっとこう、あ、でも全然違う世界もあるんだなって思ったりとか、
あ、
はい、今でもこうね、
そうですね、
使えることがすごかったりとか、
うん、 いろんなことを配慮する、まあ、基準を教えてくれるというか、
はい、
うん、なんか気にかける選手ファーストの部分、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、うん、っていうのはもう長い期間ね、育成に大きな貢献を与えていると思うんで、まあ、全国に今展開されていますけども、
はい、
あのクーバーの代表者の奥様が僕も同じ地元なんですよね。
ああ、そうだったんですね。
はい。で、地元にずっとなくて、クーバーが。
はい。
でようやく、できてっていうのも、もう、まあ、もうできてからしばらく経ちますけども、
はい。
そんな経緯もあって、
なん
か共、はい、共通する部分が、ね、まあ、ね、あるんですけど、そんな日本での時間を、まあ、過ごした後に、
は
い、まあ、27歳からアルゼンチンという、はい、ことなんですけど、この目的、スタートの時の目的はどんなところですか？
まあ、すごくこういろいろなことありますけども、簡単に簡潔に言うと、うん、
はい、
こう当時福岡で、福岡県でクーバーコーチングで社員をしていて、
はいはいはい、
こう幼稚園生のクラスだったと思うんですけど、
うん、
まあ、さっき言った型にはめるじゃないですけど、今日はこう、はいはい、メッシのドリブルを真似してみようみたいな、うん、
はいはいはい、
コーチメッシ見たことあるのって言われて、
うん、
なんかこうやっぱ世界を見たことない指導者になんか世界を語っていいのかなみたいな幼稚園生に言われたこうハッとしたっていうのがちょっとこう理由と言いますか、こう、
はい、
そうですね、なんかそれで、まあ、そこが一つきっかけではありましたかね。
あ、
それで、はい、で、まあ、ちょっと調べていく中で、
うん、
まあ、実はポルトガルも好きだったりして、
ポルトガルというと、はい、まあ、年代的にも85年生まれなんで、パウロ
さん、まあ、ロナウドちょうど同級生に当たるんですけど、
クリスチャン・ロナウドが同級生？
同級生ですね。
すごもうじゃあすごくないですか、じゃあクリスチャン・ロナウドって。
そうですね。
あ、そうか、じゃあもうルイ・コスタとかはちょっとその前の世代ですもんね。
いや、もうだからまさにルイ・コスタに憧れてて、ルイ・コスタ、フィーゴ、パッコーザとか、
はいはいはいはい、コート、
そうです、フェルナンド・コートとか、もうそういうとこがもう、すごい憧れてた世代で、ちょっと話脱線してしまいますけど、
いや、全然もう大好物です。
ただまあ、このポルトガルってこう、当時、一人指導者で、日本人の指導者が一人行かれていた方がいらっしゃって、
はい、ポルトガルにですか？
そうです、そうです。
へぇ。
まあ、いろいろ調べていくうちに、
うん、
当時ポルトガルはもうその方がいらっしゃって、あとポルトガル語っていうのもなんかちょっとこう、まあ、学んだ後に使える範囲が少ないかなとか、そういうのがあったりと。
世界で2カ国ですかね、今のところ。
ポルトガルとブラジルです
ね。ブラジルですね、2つしかないですもんね。
はい、
うんうんうん、
そういうのが頭にあったりして、次にやっぱりスペインをちょっとこう調べたんですけど、やっぱりスペインは日本人指導者がやっぱ溢れてるっていうのが、はい、こう、
うんうん、
まあ、分かって、それちょっとつまんないなって思って、
はい、
でアルゼンチンはつながりはそこまで多くなかったんですけど、
うん、
こう当時やっぱり日本人の指導者っていうところで言うと、
うん、
こう、まあ、ほぼ多分ゼロだったんですかね、はい、なんか現場で行かれてるかとかいなくて、
はいはい、まあ、でしょうね、でしょうね、うんうん、は
い、まあ、そういうのもあったので、それで知り合いを介してアルゼンチンをこう、うん、まあ、最初1年目はこう留学というかちょっと、うん、はい、留学会社みたいなところに問い合わせて、
はい、
それで行ったっていうのがもう 1年目ですね。
そうですね、まあ、つい先日も、久保聡さんが出てくれて、29歳からアルゼンチンで指導というアプローチだったんですけど、やっぱりどうしても海外チャレンジって、はいはい、プレイヤーの方たちがね、サッカーの場合は多かったりしますよね。
そうですね、やっぱ指導者としてた時もこう、最初はやっぱり留学生と一緒に僕も住んでいたので、
はいはい、
日本の留学生、サッカー留学生ですね、
はい、
やっぱり年間の中でも何十人って、
うんうん、
サッカー留学生は選手の留学が多かったので、
はいはい、
ただ当時は本当に行っても日本人、まあ、久保さんとかよりも僕の方がちょっとだけ前にはなるんですけど、
うんうんうん、
当時は、まあ、いなかった
ですね。いないでしょうね。ああ、だから僕もそのもうさらに遡った時ですけど、やっぱり日本人指導者が いるかもしれないとかってことは一切頭にもないですし、
はい、
やっぱりこう見かけたようなアジア系だとあれは何人なんだろうっていうぐらい、うん、で僕も、日本人がいないところっていうのを希望に出してチーム探してもらったんで、
なるほど、
うん、アルヘンティロスっていうところにたどり着いたんですけど、はいはいはい、飯沼さんはこのラヌース、CA ラヌースっていうクラブにたどり着いていますけど、
はいはい、
そこにたどり着いた流れはなぜラヌースっていう、
まず僕の場合だとこうアルゼンチンに本当行くことだけが決まっていて、はい、なんというか留学なんですけど、
うんうん、
チームとかを紹介してもらうとかっていうのは全くなかったので、
はいはい、
あとは自分次第っていう状況でして、
すごいですよね、それもすごいですね。
まあちょっと今考えると無謀ではあるんですけど、
はい、
なので、まあそれをちょっとポジティブに捉えて、ちょっとこう、自由だったので、
うん、はい、
本当に1年目ついてからはもう、とにかくいろんなクラブを、見て回っていて、それこそ、アルヘンティスも行きましたし、
はい、
裏館、サンロレンソ、
はい、
だいたい沢田さん、こう、地理というか土地感分かると思うんですけど、
はいはいはい、
この辺の地域から、
はい、
まあ、ボカ、リベル全部行って、
はあ、
でその中でラヌースっていうのはこうそんなに大きなクラブではないんですけど、うんうん、アルゼンチンの
中、はいはいはい、
本当にたまたまこうその行ってる中で調べて、
うん、
行ってみた時にもう本当にこう感動してしまって、なんかこう本当にたまたまなんですけど、
はい、
一人日本人の留学生がラヌースの
こう、はい、
まあ、下のカテゴリーっていうんですかね、ちょっと提携するようなクラブのテストに行くっていうタイミングがあって、
はい、
それにたまたまついていって、
はい、
その時にクラブのこう敷地内に入れてもらって、
ほうほう、
それが本当一番最初のラヌースの出会いで、
へえ、
なのでまあ偶然ではあるんですけど、それでも本当に感動してしまって、こうスタジアムがあって、うん、
はい、
それ以外にピッチが人工芝、天然芝で11面ぐらいぶわーって広がってて、
うん、はい、
こんなの日本で見たことないなと思って、
あ、確かにね、
それでたまたま本当にトップチームも練習をしていて、
はい、
なんかボカとかリーベルとかって非公開になってる、
うんうんうんうん、
ラヌースは本当全然見れてしまってちっちゃいんでオープンで、
はい、
それで、当時、ボカで活躍した、ディジェルモ・バロッテロットっていうのが監督してて。
はい、はい。
で、彼が監督としてやってるところとかを全部見れたので。ここはもう最高だなと思って、その日をきっかけにもう毎日、本当に、毎日通い詰めたっていう感じですね。
うん、もう毎日、もう見に行く、足を運ぶような
形で。そうですね。年中、大体当時住んでた家から大体、バスか電車で1時間ぐらいかかったんですけど、
はい、
そうですね、午前中にトップチームの練習を見て、
うん、
時間があるときは午後にそのジュニア年代ですかね、
はい、
その練習を見て帰ってくるっていうのが、はい、まあ、こうほぼ毎日の日課で。
へえ、すごいですね。なんか想像するだけでも、例えば日本のその J クラブに外国人の人が、まあ、毎回練習を見に来ててね、あいつは何なんだろうって、はい、どっかのスカウトかなって選手を勘違いするぐらいね、まあ、今の時代だったらその東洋人がいることによって、あれなんか中国のすごいお金持った人じゃないみたいな。
わかりますわかります、
ね、そういう想像で、選手がね勘違いするかもしれないですけども、でもね遡るとあいつ怪しいなとかね、思われるかもしれないですし、ラヌースっていうところがまたあれなんですかね、これボカリーベルとかになると、
はい、
ちょっと関係者もあいつ毎回いるなみたいな。
そうですね、でも、うん、本当、まあ、これなかなかこうね、行ってみないと伝わらないというか、
はい、
こう、
はい、
なかなか日本の方に伝わりづらいとこかもしれないですけど、ボカリーベル、まあ、インデペンディエンテ、うん、ラシン、
はい、
サンロレンスのこのアルゼンチン5大クラブは、やっぱりちょっと格が違うというか、少し警備も厳重ですし、なかなか敷地内に入ったりとか、練習、育成年代の練習見るって言っても、入れなかったりしてしまって、 ラヌーズは本当になんかこうちょうどいいというか、まあ、今でこそやっぱり強豪の仲間入りを、
うんうん、
果たしてきたところというか、ね、リベルタドーレスでも受賞したりしましたし、はい、で育成も本当に今良くて、
はい、
かといってやっぱりこうそこまで大きくないのでオープンというか、
うんうん、
やっぱ地域に密着したっていうところがあるので、かといってすごい緩いわけじゃないですけど、
はい、
でも中に入ってしまえば最初はやっぱりさっき言われた東洋人っていうところで、
うん、
なんかあいつ毎日見に来てるな、何なんだっていう、ちょっとこう怪しい目で見られたりはしましたけど、それを一つ乗り越えると、なんかこう、本当にいつも一緒に見ているおじいちゃん3人組がいて、
はいはいはい。
なんかその人たちに、あの選手はなんていう名前でどっから来たんだとか全部教えてもらって、練習が終わった後とかは監督とかがこう、出てくるんで、当時まだ行って1年とか経ってないんで、
はい、
もう片言のスペイン語で、
はいはい、
なんで今日こんな練習したのって聞いたりとか、
そ
ういうのも答えてくれたりとか、
答えてくれましたしっかり、いいですね、
答えてくれ、ただ当時の自分がそこまで理解の能力が低かったので、
はい、
そういうのをまたメモして持って帰って、うん、家でスペイン語勉強してとかっていう、
ああなるほどね、
でもそういうのなんか、うん、頑張ってるやつをなんか見てくれてるような、なんか、まあ、ただの一ファンでしたけど、当時は本当に。
すごい。でも、やっぱり僕もそうですけど、そのチームのことが携わることで、ちょっとやっぱり愛情が湧いてきますよね。好きになるというか。
そうですね。もう間違いない。うん、
ただ、飯沼さんの場合は、そこからプロの指導者として、そのラヌースで働くようになっていくという展開が、はい待ってるんですけど、
はい
はい、今の流れを考えてもね、はい、やっぱりまあ言葉の問題もありますし、
はい、
じゃあお前働いてみるかっていうふうにはまあどんな小さいクラブでもならないと思うんですよね、
はい、
本当その辺の草サッカーのね、おじさんたちがボール蹴ってるような現場に行ってちょっとメニュー僕考えていいですかって言ったらおおやってみるみたいなふうになるんだろう、はいまだ分かっても言ってもシエラヌースですから、
はい、
これどんな展開で決まったんですか。
これもまあちょっと一言で話すのは当然難しいので、
はいはいはい、うんそうですね、割愛しながら、はい、
はい、ですけど、まずその2013年に日本アルゼンチンに着いてからラヌースと出会い、はい、もうそこから、ま、ほぼ毎日通い詰めて、
はい、
まあ、顔を覚えてもらうという
、うん、作業をして、
はい、それでまずファンに入り試合も見に、
うんうんうん、
ファンクラブも入りました、カードを作って、
あソシオに入って、
はい、ソシオにも入って、
うんうん、
で選手スタッフにみんなまずトップチームの選手スタッフに顔を覚えてもらって、
うん、
で2014年になっても、
はい、
それを繰り返して
すごいな、
転機としては、
うん、
まあブラジルワールドカップが、
はい、
2014年にあって、
うんうん、
でそれが終わったタイミングですかね、駿河バンクカップっていうのが、
ありましたね、
はい
はい、
日本で毎年、まあ、開催されているのがあって、
はいはい、
今の要するにルヴァンカップのチャンピオンと、うんうん、南米のスダメリカーナっていう大会、
はいはいはい、
勝者が戦うんですけど、
うんうん、
ラヌースがたまたまというか2013年に優勝しまして、
はい、
で2014年に日本に行くと
覚えてますか、柏レース、
はい、柏レイソルの回復で、はいはい、というのがあって、
はい、
毎日見てるお前は何人なんだと、監督から話しかけられ、
はい、
日本人だと答えると、ちょっとじゃあ、うん、なんか、どんなセットプレイしてくるとか、どんなシステムかとか、ちょっと調べてこいって言われて、
ああ、相手チームの日本のデータを欲しいと。
はい、柏レイソルのスパイをしてこいと。
うんうん、
で、そんな大したことではないですけど、本当に簡単にまとめて、はい、
うんうん。
それを資料にまとめて持っていったら初めて本当にグラウンドに通されて
すごい、
練習が終わった後にちょっと入ってこいって言われて、スタッフ10人ぐらいいる中に囲まれて、
はい、
でこういう当時レアンドロ・ドミンゲスがいたりとか、
あーはーはーはーは
ー、こういうシステムなんだよとか、こうそういうのちょっとこう、
監督誰でした、覚えてます、柏レイソルは、
ネルシーニョだった、
あネルシーニョね、
はい、多分そんなタイミング
で、はいはいはいはいはい、
で、まあ、それがあったので、そこのこう、うん、スカウティングではないですけど、まあ、本当簡単なお手伝いをさせてもらって、
うんうんうん、
ただ全然当時まだあのラヌースのスタッフには当然なってなくて、ただ一ファンという立場で、はい、
うん、
で、すごいね、それの大会がまあ残念ながら一応自分の計画の中ではそこでラヌースがレイソルに勝って、
うんうん、
でまあ、俺のおかげで勝ったよね、そっからちょっと実はラヌースで勉強したいんだけどって持っていこうと思ったんですけど、
あ、
残念ながらラヌースがレイソルに負けてしまってもうそこから地獄のような1週間をお前のせいで待ったんだっていうのをもう本当にラヌースですれ違う全員に言われて、
これでもあれですよね、本来だったら もっと、まあ、ラヌースって聞いて本当に、サッカーやってる人関係者でも知らない方もね、
はい、
いるかもしれないですけども、はい、ラヌースにとっては日本のクラブとその日本で戦うことができるっていうのは大きな、
はい、
あれチャレンジになるから、もう情報欲しいし、何としても勝つぞっていう部分はね、はい、あったと思いますけど、
まあ、初めての国際、はい、
そういうことですよね、
はい、
その重役の、まあ、今でいうアナリストみたいな役割じゃないですか、なんかこう情報提供して、データ集めて、はい、うん、それが
失敗に終わり、
はい、
1週間ぐらいはちょっといろいろこう叩かれたりしまったんですが、
はい、
まあ、その中で、ただ、ですね、監督の弟、双子なんですね。監督が双子で、ギシェルモ・バロセロットっていうのと、グスタボっていうのが弟で、
はい、
で、こう二頭体制でやっていまして、
うんうんうん、
ギシェルモの方はどっちかっていうと、こうやっぱ元ね、ボカのスターなので、ちょっとこう、うんうん、ツンとしてるというか、あまり愛想がない感じなんですけど、
ああ、はいはい、
あのグスタボの方はすごく気さくで、
ほう、
今でも連絡こう取り合うような仲なんですけ
ど、へ、
あのグスタボにちょっと相談をして、ちょっと、はい、実は、まあ、ずっと日本から来て練習を見てるんだけど、うん、育成年代でなんとか現場で勉強できないかっていうのを相談して、
うんうんうん、
でそこからあの育成部長っていうんですかね、うん、紹介していただいて、
はい
はい、で育成部長の名前を聞いて、そこからもう3日間連続で育成部長の元を訪ねて、
はい、
でもう泥棒でも何でもないから勉強させてほしいっていう話を履歴書を持って、
はい、
で事務所でこう直談判して、
うんうんうん、
で2週間ぐらい経って返事をもらって、じゃあとりあえず勉強だったらいいよっていうので、
うん、
あのまずは小学校 1,2 年生のチームに入れてもらって、
はい、
週2回平日の週2回と土日
を、うん、
こう本当に現場に立って、
はい、
お手伝い、もう無給ですけども、
はいはい、
まあ、日本人の僕にとってはもうラッキー
な、アルゼンチン、そうですね、その現場に潜入できてますからね、は
い、ですね、本当にそれでもう将来プロになるようなレベルの子たちを小学校 1,2 年生ですけど、
はい、
見させてもらって、当時フリアン・ケメットっていうですね、もう、
はい、
頭のおかしいザ・アルゼンチンっていう監督が、
はい、
もう本当に彼のおかげでなんですけど、
うんうん、
もう俺といろいろ一緒にいれば大丈夫だからって言って、もう公式戦のベンチも入れてくれるし、
へー、
勝手に用具室からユニフォームとか取ってきて、
はい、
これ着てろとかって言って、こう上側も支給してくれるし、
へー、
この人とずっとですね、2014、15、
はい、
16年の途中までですね、2年半ぐらい、うん、
はい、
その方のもとで、まあ、こう指導者というか、まあ、その勉強させてもらって、指導の勉強させてもらって、
はい、
でまあ、プロの指導者になったのはその後ですね、2016年の8月に、うん、もうちょっと無給でやっていくのも限界を感じて、
うんうんうん、
育成の会長にお世話になりましたって挨拶しに行った時に、
はい、
なんで帰っちゃうんだって言われて、こう理由をいろいろ話してる中で、
はい、
じゃ1人ちょっと指導者をちょうど探していたから、
うん、
働いてみないかと。
おう、
はい、それで、それが本当に大きく変わったところですかね。そこから2016年の8月から
ちょうど、はい、
契約させてもらって。
いやー、すごい。すごいドラマが待ってますね。というか、忍耐強いですね。
今考えるとちょっともう、うん。
そう、今考えるとっていうことですね。その時にはもう、はい、もう頭の中はもちろん目の前のことをもう精一杯やるっていう貫き通すっていう形だと思うので、
もう一回やれって言ったら、ちょっとそんだけ頑張れねえなっていうふうになるとは思いますが、でもその現場で経験したことっていうのはもちろんベースとなっていきますし、はい、そのフリアン・ケミット監督、
はい、
はい、その彼の存在がやっぱり大きいですよね。聞いてると
。フリアンは大きいですね。やっぱりラヌースの、まあ、元当然選手で、
はい、
有名ではないですけど、一応ね、スポルティング・リスボンにも移籍した、
うん、
結構な選手だったんですよ。
で、ポルトガルじゃないですか。
はい、で、スポルティングに行って、
うん、
まあ、当時1年で帰ってきてしまったんですけど、
うんうん、
はい、それで終わって、その後ラヌースでまた選手やって、
うん、
で、彼がやっぱりこう、なんていうんですかね、本当人間的に優れてるかって言われると、
うん、
こう、ちょっとなんかこう日本では言えないようなこともたくさんあるんだけどでも本当にだからこそこう人としての
当たり前というか、
はい、彼に、まあ、家たまたま住んでるところも近くて、
うんうん、
行き帰り全部車で乗せてってくれたりとか、
いい人だな。
現場も本当に彼について回って、
うんうん、
いろいろこう監督としてのベースというか、
はい、うんうん、
勝負でこだわるところの姿勢とか、なんかこう、うんうん、ミーティングの感じとか全部今でも本当に彼のが自分のベースになってるっていうか、あ、それを見せてもらったのは本当に大きくて、
はいはい
ですね、
その育成携わってた時、最初は 1,2 年生、日本でいう 1,2 年生ということを言ってましたけども、はい、全体にジュニア世代を見ることが多かったですか？
はい、そうですね、全体的にはこれもちょっとお話を少しさせていただくと、
うんうん、
実は多分これ今思えばですけど、
はい、
あの育成部長に、
はい、
育成部長が2人いて、
はい、
おじいちゃんのロディコっていう人はすごくいい人です
ごくいい人で、
はい、で、まあ、その方に僕は話して入れていただいた、はい、今でも本当に連絡取り合ってますし、
うんうん、
もう一人ですね、エセキエル・カルボーニっていう、
はい、
カターニアで森本選手とか、
はい、
ザルツブルグで宮本選手とか、サントス・アレサンドロ選手と一緒にプレーしていた、
へえ、
ラヌース出身のボランチがいるんですけど。
そんな選手がいるんだ、ラヌースに、
はい、で今はトップチームの監督ちょっと結果出なくて、
うん、
まあ、家族でもイタリアに移住してカターニアの育成を見てるんですけど、
へえ、すごい生き残りますね。
はい、当時彼が育成部長現場をやっていて、
うん、
あまり正直気に入られてなかったんですよね。
あ、飯沼さんが。
そうです、そうです。で、何なんだあの中国人はってずっと言われてて
絶対言いますもんね。
はい、で多分今、うん、本当今考えるんですけど、とりあえず1週間か2週間ぐらいいろんなカテゴリーを見させて、
うん、
その後返せばいいだろうって多分思われてたと思うんですよ。
ああ、はあ、はあ、
で実際そうやって言われましたし、
うんうんうん、
2週間ぐらい経った後に
本音はね
ただその時に自分で、うん、今週は中学校 1,2 年生のチームにつけって言われたタイミングで、
うん、
僕はもう小1と小2をフリアンと一緒に見たいってはっきりと答えて、
お、自分の意見を言ったんですね。
はい、で、なんでかって言ったら別に勉強がしたいわけじゃなくて、
うん、
このクラブに貢献したいんだっていう、こう話をして、
うんうんうん、
で小学校1年生2年生だから紐も結べないんですよ、靴紐も結べない。
人が必要ですよね、大人が必要な現場っていうことですね、
はい、
う
ん
う
ん、やっぱり手がかかるので、
はい、
だからもうそれでいいからっていう話をして、別に勉強じゃなくて現場でこう働きたいんだっていうことを強く訴えて、
うんうんうん、
それを言ったのが、まあ、基地と多分出て、
うん、
でフリアンにもずっと見てもらいましたし、
はい、
本当にこう保護者の信頼もやっぱり勝ち取っていけたっていうのは、なんかこうやっぱ手がかかる世代なので、
うん、そうでしょうね、きっと、
はい、それで、あ、こいつは本当にこうなんていうんですかね、あ、飯沼直樹っていう人間がどういう人間なんだっていうのが徐々にやっぱりクラブのスタッフにこう、
うん、
分かっていったっていうのは今思うと、
うん、
あそこの判断もすごく大きかったかなっていうのもありますし、
すごいな、まあ、日本の常識っていうのはあくまでも日本の常識じゃないですか、言っても、
はいはい、
だから世界の常識っていうのをね、やっぱり経験した人しか知らないとは思うんですけど、 まさにそういうことですよね。世界の常識っていうのはやっぱり行って一つ一つチャレンジしながらこう方向修正していったら、なんか出会うべき人に出会ってね、開いていく扉が開いていくような感じですもんね。
そうですね、本当にあのフリ、何回も繰り返しになっちゃいますけど、うん、フリーアンドの出会いすごく大きくて、
はい、
はい、なのでまあ当時はもう小学校 1,2 年生がまあ中心ですね、うん、他のカテゴリーをこう、
うん、
横から見ることはありましたけど、
はいはいはいはい、
2年生、まあ、フリーアンが次持ち上がって3年生までは一緒に見て、
うんうん、
はい、でその後自分が契約させてもらったタイミングでは、
うん、
正直各カテゴリーの、まあ、70番目以降っていうんですかね、もう、
はい、
4軍とか各カテゴリーの4軍、はい、5軍、はい、B チームとかの子たちを見てたので、
うんうん、
そこはあの小学校1年生から中学校3年生まで、
うん、はい、
あの僕一人180人のアルゼンチン人を相手してたので、
一人で、
はい、あの当然あれですよ、カテゴリーが分かれるので、
ああそのね、各全部合わせるとっていうことですね、
全部合わせるとですね、中学校3年生まで、うん、なので、まあ、いろんなカテゴリーを、まあ、レベルは別としてですね、
う
ん、
見
させていただいたなってい
う
のはあります、
はい、ああそうするとやっぱりこう子供たちの成長の変化というか、まあ、上手い下手問わず、はい、やっぱりその持ってるものというか考え方とか、うん、この時期ってちょっと止まるんだなとか、その伸びがね、はい、成長が止まるんだなとか、重要な時期っていうのも、はい、アルゼンチン基準ですけど見えてきたりもしますよね。
そうですね、やっぱりこの体の大きさがこう、うん、ぐっと大きくなるところとか、う
ん、はい、
やっぱ日本人とは違うタイミングだったりとか、
うんうんうん、
なんかこうサッカーじゃないですけど、こう人としてなんかこう大人っぽくなっていくタイミングとか、
はい、はいは
いはい、やっぱ違うんだなっていうのは面白かったです、うん、
やっぱりその8人制ですか、やっぱそのアルゼンチンのジュニアになってくると。
いや、これがやっぱ、僕、たまに日本でお話しさせていただくときに、いつも言うんですけど、
うん、
これ、面白くて、アルゼンチンは8人制とか、公式戦はなくて、
公式戦がない、
多分こう練習の中でとかやったりすると思うんですけど、
うん、ああ、そういうことですか。う
ん、まあうん、ちゃんとアファ、うん、アルゼンチンサッカー協会主催としては、小学校1年生から11人制なんですよ。うん、
11人制なんですか。
11人制でもう、
やらせる、
そうなんです、コートの大きさとちょっとボールのサイズはちっちゃくなりますけど、
うんうんうん、
小学校1年生からもう11人制でやるので、その辺は、まあね、日本は8人制なので、
どうですか日本、まあ、逆に僕たちが学んだ時には11人だったんですけど、
はい、
今少子化もあって8人とかじゃないですか、はい、でポジションも11人とは異なってきますし、役割も違うんですけど、飯沼さん的にはどう思います？
僕もこれ完全個人の本当に意見ですけど、
はい、
やっぱ11人がいいのかなって単純にでこう思ってます。でアルゼンチンでここまで細かくやるんだっていうのを目の当たりにして、
うんうんうん、
なんかこうどっちかっていうとアルゼンチンのイメージってこうボールを持って何ができるかみたいなこう技術が
うんうん、
優先されるようなイメージを持っていたんですけど、
はい、
そうじゃなくてこうやっぱりこう役割なんですよね、
うん、
な
んか
こ
う、うんうん、
あの番号がついてるんですよ、
はい、はいはい、一人一人、
うんうん、であまりこうラヌースのサッカーとかボカのサッカーとかそういう違いっていうのはなくて、
うん、
なんかこう4番は右サイドバックでこういう動きをしますっていうのが、
うんうん、
もうラヌースだけじゃなくて国民全体が描けることっていうのがあると思うので、
うん、
そういうところで4番の仕事はこれ、5番のボランチの仕事はこれっていうのが、
うんうん、
なんか11人の方が描きやすいというか、
はい、
そのまま大人のサッカーにつながっていくのかなっていう印象は持ったので、
はい、
うん、その辺はこう僕は11人の方がなんかいいのかなっていうのは思いました、
ね、7番がフォワードだったりね、
こうそうですそうですそうです、
ね、だから日本だと7番って言ったらもうミッドフィルダーみたいな感じですけど、
はいはい、
俺ミッドフィルダーみたいな日本人のリアクションじゃなくて、もう7番はもうストライカーだから、まあ、カニーヒアだからみたいな感じ
ですね。
5番レドンドですよみたいな。
そうなんです。
っていうようなポジションに憧れて、まあ、背番号をこう、まあ、ユニフォームをね、子供たちが買っていくというような感じなので、はい、まあ、10番っていうのは本当にね、まあ、特別な存在でもありますし、うん、で飯沼さんは誰があれでした、好きでした、アルゼンチンの選手だと。
もう今名前出ましたけど、本当レドンドですね。
レドンド。はい、エレガントですよね、彼のプレ
ス、ね、あの僕、左利きでも何でもないんですけど、
はい、
あのやっぱりこうレアルで、
はい、
マンチェスター・ユナイテッド、うん、オールド・トラフォードでかかとで抜いて、ラウールにあのアシストした感じとか、あのアウトサイドターンとか。
アウトサイドターンですね、そうですね。
マニアックなんですけど、やっぱりあの、うん、レロンドは、ちょっとこう憧れて、一回だけ会ったんですよ。一、はい、回だけアルゼンチンで会って。
はい。へぇ。
息子のサッカーを見に来ていて。
うんうん。
ただやっぱ対戦相手だったんで、なんかこれでサインとか求めてしまうと、ちょっとファンになってしまうっていうので、ぐっとこらえて、レロンドを目の前にして。
へぇ、僕も、なんかそれまでのアルゼンチン代表の選手っていう、まあもちろん、あの86年、90年っていうのがね、
はい
ありますけど、94年から、まあ、レドンドも、ね、ワールドカップですが、
はい、
あのガラッと変わったカリスマっていう感じですもんね、ボランチで。
そうですね、ちょっと今までのイメージとはちょっと少し違うというか、
うん、
本当エレガントっていうのが。
そう、あの ボールの持ち方がね、
はい、
今の子供たちでも見たことないですもん。日本人選手でもあんなボランチの持ち方する人見ないし、うん、今どっちかというと潰しに行くというかね、結構こう、はい、クラッシャー的なボランチっていうのは多いですけど、はい、彼はもうクラッシュなんかしないですもんね。ちょっと
ですね、
いやらしい肘打ちぐらいしかしないですもんね。まあでもね、挑発問題って言ってね、
当然ありましたね。
あ、当時髪の毛切らないと呼ばれないとかつって、はい、僕は切りませんみたいなね、
はい、でありえないですね、そんなの。
そうなんですね。で切ってきましたって言ったら全然切ってないっていうぐらいのやつで招集されてて、僕もそのえバティストゥータとかもね、そうですよね。切らないと呼ばないぞって言って切ったけど、はい、どこまでが挑発か基準わかんねえよみたいな。あれもなんかこだわりがあって僕もすごい好きだったな。
そうですね。98年ですね、ワールドカップ。
めちゃめちゃもうその話はね、脱線しちゃうと思いますけど、はい、でもこのアルゼンチンっていう、存在が、CA クラブアトレチコっていう、はい、まあどっちかというと これから日本が目指す総合スポーツクラブの環境土台ベースっていうのが、はい、もう当たり前のように各クラブ整っていて、
はい、
まあ当然ラルースも揃っていたと思うんですけども、
はい、
どんなものがありました？まあサッカーコートね、もう11面とかすごい恵まれた環境の話も出てましたが、
うんうん、
他にも学校とか入ってるじゃないですか、幼稚園とか。
そうですね、はい、本当にこう、うん、イメージとしてはなんかこう大きな私立の学校っていうイメージなんですかね、うん、日本でいうところの。
そうですよね、
はい、その中にまあ要するにスタジアムが本当ラヌースでいうと4万4000人収容の大きなスタジアムなんですけど、うん、
はい、
それがまず入り口入ってすぐドーンとありまして、
うんうん、
でその同じ敷地内にあのサッカーコート11人制のサッカーコートがまあ11面取れて、
はい、
で他にテニスコートが10面、
うんうんうん、
で陸上のトラックですね、
うんうん、
ラグビー場、
はい、
そのスポーツ関係でいうと本当バスケ、うん、
バスケ
ットの、ね、うん、はい、だったりとか、まあ、そういうもうサッカーだけじゃなくて本当にいろんなものがこう、
はい、
地域の午前中はおじいちゃんおばあちゃんがこうお散歩に来る、
うんうんうんうん、
あね、みんなソシオで会員になっているので、
はい、
入り口で入って中を散歩したりとか、
うんうん、
で午後になれば子供たちが集まってきてサッカーやる子がいたり、うん、陸上やる子がいたり、あのバスケットやる子がいたり、
うん、
そういうのは整ってスポーツとして整っていて、であの学校が、まあ、私立なので学校と幼稚園と同じ時代にあって、
はい、うん、
でスタジアムの下にこう選手の寮、こう、
はい、
ユースの選手たちが住めるような寮が、うん、スタジアムの座席の下にそのスペースを取ってあったりとか、
それもなんかあれアルゼンチン独特ですかね。リーベルとかには学校がこうねスタジアムの中に入ってたりするじゃないですか、
はいはい、
考えられないですもんね普通で言ったら、
はい、やっぱ日本じゃ考えられなくて、あれなんか日本でもあったらいいのになって
。そう、僕もすごい思います。ただただスタジアムとして使うんじゃなくて、日頃から子供たちがねそこで学んで憧れる場所があるっていうのも特別ですし、
はい、
今聞いたように、ソシオが日中の時間、その高齢者とかが活用できる仕組みも、やっぱり日本の施設って日中空いちゃってて、
はい、
もう本当に練習する時間っていうのが集中されるじゃないですか、全部が。
はいはいはい、
だから、ちょっとまあ循環率が悪いかなとは感じていたんですよね。うん、
ね、やっぱそういうなんかこう、僕もなんか単純なスポーツクラブ、まあ、サッカークラブとしての役割じゃないんだなっていうのがこう、
はい、
本当に地域密着というか、
はい、
クラブアトレチコって、
うん、
なんかこう、まあ、日本でもね、こういうクラブアトレチコってつけて、
うんうん、
なんかクラブアトレチコどこどこ、
なんとか何もないみたいなね、
はい、はいはい、あんまりなんか日本人申し訳ないけど、あんまり理解が
こう意味が違うっていうことですよね。
そうです、そうです、そうです。なんか響きがかっこいいっていう、なんかこう、
ひむなしのドラメ何もないみたいなね、体操してませんみたいな、
はいはい、その辺はやっぱこう文化だと思うんですけど、やっぱりラヌスでも110年、
うん、
あるので、1915年からできたので、
100年超えてますもんね。
はい、やっぱそのね、もうこればっかり仕方ないと思うんですけど、やっぱ100年の歴史の中でこう、はい、整ってきたというか、
はい、
こういう文化だと思うので、
うん、
いかがだったでしょうか。アルゼンチン CA ラヌース、そして何より飯沼直樹さんの行動力、人を動かす力、話を伺いながらその当時の情景が浮かんでくるような生々しさ、その他コパ、駿河バンク、ラヌース対柏レイソルの試合ですが、さらに生々しい動画を見つけましたので概要欄にリンクを貼っておきます。勝負へのこだわり、日本人とサッカー、あらゆる概念がぶつかり合い、これぞアルゼンチンという試合でした。これを見た後に飯沼さんの話を思い出すと、さぞ辛い思いをされたことでしょう。またよくぞ耐え抜いてラルースに残りました。ぜひご覧になってください。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。残りはエピソード2へと続きます。サブスクの登録、フォロー、タップして高評価、グッドレビューよろしくお願いします。裏話などをつぶやいているツイッター、カタカナで澤田達也。こちらへのツイートもお待ちしております。ここまでのお相手は澤田達也でした。Muchas gracias. Chao. Adios. スポンジ。Café Doux!